この時間は気軽にマイ防災をお送りしてまいりましょう。心と命を守るヒントのお話お聞きいただいた後は、皆さんも今日から気軽にマイ防災を始めて、心へのダメージを減らす防災準備をしていただきたいと思います。お話いつものように防災士の天間由香さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一気に春が短くて、冬から、
はい、
初夏に来てしまいましたね。
で,
ね、
はい、
でもこうやってお話をいただく間にまたまた大きな地震が台湾の方でありましたね、
はい、ありましたね。で、日本もそうですし、世界中でちょっとやっぱり災害が増えてるような、
そうですね、
はい、
だからやっぱり備えは思い立った時でいいのでね、
はい、
しなきゃじゃなくて、あ、今思ったからこれ、
はい、
一つずつでいいですよね。
やるごとに安心とか備えがどんどん強まっていくので、
は
い、
うそうですね、
はい、
私はお水のこう
ローリング
しておりますので、
はい、
その空いたペットボトル2リットルのはそこに今度はお水を詰めて、はい、水道水がいいって伺ったので、
はい、その方がああいうペットボトルとかに置いておく、一回空いて、ね、
しまってる風ものには、
はい、水道水の方が消毒というか、ね、
できてるんですよね、
はい、
ですからこう最後あふれるまで入れ て,
れで
キャップをギュッと締めて、
はい、
で上に×印を入れて、
はい、
間違って飲まないように
、はい、
間違って飲んだら大変なので、でそれをもしもの時 の,、
はい、
ちょっと手足を洗ったりとか、はい、汚れ物をしたり、はい、まあ、トイレにも流せるので、ねはい、今食べて何本ぐらいになったかな、だいぶなりました。
そうですか、
はい、だいぶなりましたね。
素晴らしいですね。
40本ぐらいになったかな。
そんなに、
だから
見習わないと、
ちょっと気持ちの落ち着きが、はい、それだけでも違いますから。
そうなんです、やっぱり不安っていうのは何も行動してないから不安が増すっていうところもあるの で,
そう
で、
ね
えー、備えていくとそれが実績としてね、はい、どんどん形になっていくと安心も増えますよね、
はい、食べながらたまったたまったって自己満足してますけど、
素晴らしいです。
でもこの間その防災リュックの中を見たら、
はい、
だいぶこう期限が迫ってるのがあったり、
はい、
一気に来るんです。一気に備えたので。
そうなんです。うちにもいっぱいあります。間近なものとか。
そうですか、
はい、
だからやっぱりローリングストックの方がいいなと思って、
はい、そうですね、いつ買ったかもわからなくなっちゃいますもんね。
20年3年24年で切れるものが結構入ってたんで、
はい、
5年前に、はい、買ったものだったので、
はい、
だからちょっとそのあたりも整理しようと思ってるし、
はい、
夏場だから夏に合うものもついでに入れていこうかなと。
そうですね、季節ごとっていうかね、やっぱせめて春と冬とか、そんな感じでもね、季節感も大事ですよね。
だから今度はこう汗取りシートとか、
はい、
この間まではカイロを入れようという、
そうですね、
季節によって作ればいいかなと思ったり、
はい、
そんな自分の中でのマイ防災なんですけども、
すごいです、ちゃんとして、
ね、
いらっしゃるのが。
少しずつですけどもね、
はい、
皆さんも今日お聞きいただいて、これならできそうってことをぜひ見習っていただいたヒントに、気持ちの切り替えのスイッチでもいいですからね、
はい、そうです、
していただけたらと思います、
はい、
ではいつものように前半では防災関連の近況報告ということで、
はい、
ちょっと打ち合わせで伺ったら頼もしい、
はい、
なんかお話を聞いてくださったということで、はい、お願いします。
私たちの団体では防災検定も扱ってるんですね、は
い、防災検定、
はい、それの防災ジュニア防災検定っていうのがあるんですけれども、はい、これが普通にただ試験を受けるだけではなくて、うん、家族防災会議とか自由防災に関する自由研究と、あとその防災検定の3本立てで合否を判定するってものになっていて、はい、のでそのご家族みんなで防災について意識を高めてもらおうっていう、ただ の, 知識だけ売れるものではなかった、ないんですね。でそれ の, その優秀者の発表表彰式が東京であったんですよ、
はい、東京であったんですか、
はい、
これじゃあ全国レベルのということですね、
はい、そうなんです、はい、なので発表、その優秀な方の発表が九州から来られた方、はい、あとね、茨城県とかその東京からだけではなくて、全国からその優秀な方が招待されて、
うん、
表彰式だけではなくて、そのプレゼンという形でその発表、自由研究の発表も、行われたんですよ、
はい、
その発表が素晴らしくて、
ジュニアということは対象はいくつになりますか？
中学生、小中学生の子が多かったんですけれども、 一人の子は大分県で自分の近くで水害といいますか大雨が降って川がちょっと
よくありますお水の美味しいところだけに ね、はい、そうですね
九州の雨の降り方って本当に激しくて
毎年夏になると
怖いぐらい、
はい、
すごいんですよ自然が豊かな分っていうかもうね日本の最初に雨が降ってくるところなのかう、ねはい、もうたくさん水を含んだ雨がダーッとバケツをひっくり返したような雨がたくさん降るみたいで、はい川が、ね、氾濫したのを見て、うん、どうしたら次の時はどうしたらいいんだろうかってすごくその身近に感じたことで調べようと思ったみたい で、うん、で写真もそうですしそれは、ね、その時ではないと思うんですけど、うん、テレビの映像か何か その写真と、うん、じゃああの時どうしたらよかったんだろうかってハザードマップを調べて、はいはい、自分のお家は浸水する可能性があるけれどもおばあちゃん家近くにするおばあちゃん家はハザードマップで見たら浸水しないっていうことをこう調べて、うん、じゃあもし次あったらそういうふうにここに逃げようとか実際にそういう、うん、実際に自分がどうしていったら災害から家や家族を守れるんだろうかっていう発表をちゃんとしていたのが、
問題提起だけじゃなくて、解決のところまで。
じゃあどうしたらいいんだろうっていう、はい、そういうところまでやってるのを見て、私も人事じゃないなとか本当に備えようっていうふうに思わせてくれる発表がたくさんあって、これは素晴らしいと、はい、
何校ぐらいの発表があったんですか。
何校
何グループといいますか。
4人5人だったかな、はい、さっきももう一度 YouTube があるので見直しながら来たんですけど。
ああそうですか、はい、YouTube どうやったら皆さん見ることできますか。
はい今ジュニア防災検定っていう感じで調べてもらったり、はい、防災検定で調べるとホームページからそのジュニア防災検定のところを押すと右の端の方に YouTube っていう風に表彰式の YouTube っていうのがあるので、はい、そこをタップしていただくと、もうすぐに見れます。
あそうですか、
はいはい、もう素晴らしい発表がたくさんあったので、はい、関西からはその中学校 その西風の男の子が発表されてたんですけど、はい、自分が通うのでまず自分のうちのハザードを調べて、
はい、
で次は学校のハザードも調べて、でも道中その通学中に会うかもしれないっていうことで、
そうですね、可能性はいろいろありますね、
はい、なのでその乗ってこられる電車、
はい、
彼は阪急と地下鉄を乗ってその学校に行ってたそうなんですけど、はい、両方調べてみて阪急電車の高架は大丈夫なのかなとか、自分が普段もし災害にあったらっていう視点で考えられてすごく調べていたのを見て、私も電車に乗るけどそこまで調べてなかったなとか、災害時にどうなるんだろうっていうのを調べることでちょっと安心しましたって、彼もちゃんと対策が、
ね、
はい、なされていて安心しましたって。確かに知らないまんま不安なまま乗っているより、あちゃんと高架がやっぱ阪急電車もね、阪神淡路大震災で高架がね、はい、倒れてしまったり あちこちでいろんな被害もあったの で、
ね、
対策が、
ね、
はい、それでしっかりされてるのかなっていうのも感じました。
そうですか、
はい、補強があったり、
やっぱり自分で体験したことっていうのはものすごくその伝え方が、
はい、
自分で行き来する道路って、ね、一番こう被害も遭いやすい場所ということになりますからね、はい、
そうです、そうです。毎日同じようにね、うんうん、1週間のうち最低でも5日間は通うわけですし、
ね、
はい、
なかなかでもそこまで調べることって、はい、中学生ですか。
そうです、中学1年生でした。
1年生でしたか。ということは疑問に思ったのはきっと小学生くらいからかもしれませんね、
通い出してからか。そうです ね検定も、はい、受けようと思われたのもすごいですし、
意識づけって大事ですね。
大事ですね。
普通だったらそのぐらいの、こう、ま、怖いね、地震怖いね、怖いね、はい、で終わるところを、
終わるところがすごく、じゃあ自分が地震にあったらどうなるんだろうっていう、自分に置き換えてじゃあどうしたらいいんだろうかってご家族で話し合ったりで対策をちゃんと練っていったりっていうのが素晴らしいなって思いました、
そうですね。いやもうぜひ今日これを、ね、お聞きの方は、
はい、YouTube ご覧になっていただけたら、
ね、
で学校とかでも取り組んでいる学校も多くて、はいはい、やっぱり優秀賞を取るような学校は は先生も一緒に表彰式に来られていたの で、
う
ん、もう学校ぐるみ家族ぐるみで、その一生懸命みんなで考えられたその自由研究だったのかなって、地域も巻き込んで学校も巻き込んでっていうのもいいなって思いました。
特に今年は本当に大きな地震が、はい、もう印象的な1月1日という、ね、
1日から
起きたので、はい、いつどこで何が起こるかわからないっていうのは、はい、全員が身に染みた、はい、気持ちをまだほやほや持ってるところなので、
本当に、はい、
そうですね、
はい。
このさっきおっしゃった家族会議ですか、
はい、
これはまたなんか方法があるんですか。
あ、はい、防災ジュニア防災検定を受けるときにちゃんと用紙っていうのもホームページに載ってると思うんですけども、
決められた何か、
はい
はい、
その、はい、用紙にこう書いていく形なんですけど、その内容はご自身でそれぞれの、うん、お子さんが疑問に思ったことでもよくて、例えば今回発表された中で家族の役割を決めておこう、
家族の役割を決めておこう、
はい、決めておこうっていう方もいて、あと意識はどうなんだろうかって、お父さんとお母さんのその防災に対する意識と弟妹の防災意識はどうなんだろうって調べた子もいて、はい、実際にインタビューしたみたいなんですけど、そこはお父さんとお母さんが東日本大震災に遭われていたので、もうこれは意識が高くていつ来るかもわからない、備えておかなきゃいけないっていう意識だったって、で下の妹さんや弟さんはただ怖いっていうだけ、地震は怖いっていう印象しかなかったって、うんうん、じゃあ具体的にどうしたらいいかっていうのがまだ分かってない状況でしたって、じゃあどうしようかっていうので話し合って、
じゃあどうしようかが次に来るわけですね、
はい、そうなんです、はい、こんな風な意識が違うんだねって、でそしたら世の中はどうなんだろうっていうのまで調べてらっしゃったんですよ、その子は、そしたら40代50代はやっぱり意識が高くて、地震にあったり災害にあったことが多い方が多いので、防災に対する意識が高かったですっていうふうに、はい、そういうグラフも載せてました、
グラフも作って、
はい、ちゃんといろいろ調べて、いろんな方面からいろんな資料からその発表のためにそのパワーポイントを作っておられたんですけど、
これは意識のやっぱり低いのは若い方
です
か、はい、
そうですね、体験も経験も全くない、ね、聞いただけとか、はい、テレビで見るだけっていう方はやっぱり怖いっていうしかないというか、実際にじゃあ用意してるかって言ったらしてない方が多いっていうのは、はい、出てました。
そうなんですね。でもそうやって参加した方々は本当に実践編がご自分で作っていける、はい、ということですからね。
そうですね。で実際にどういうものを入れていこうかとか、ご家族で話し合われたり、防災ね、リュックの中身とか、はい、さっきおっしゃってたみたいに夏はやっぱり夏で入れ替えていくのも大事だっていうふうに言ってる子もね、いましたし、
そうなんですね、はい、そんな小さい方がおっしゃってるのはまたすごいですね。
小学生の子とかも発表、はい、あんなに立派に発表できるんだなっていうのにも、はい、でも気持ちがとっても入っているので、私たち聞いてる大人の方が、はあ、本当に備えなきゃねって思わせてくれる、自分 の他人事ではなく自分事になれる発表だなって思いました。
いつも皆さんおっしゃいますね、自分事にしなきゃダメですよってね、
はい、
人事ではないですよね。
そうなんです、本当にどこにいても災害に遭う可能性もありますし、はいはいね、出先だったりもそうですし、
そうですね、
火山もね今
ですね、
はい、レベルが上がっちゃったりしてるから、
なんかこういうお話をお伝えしたときに、わあだから怖いねじゃなくって、はい、じゃあ何をしよう
かっていう、それがやっぱり大事、
ね、お子さんでもじゃあどうしようになるわけですから ね、
何かできることしとこうかっていう風に ねつながったらいいなって思います。
本当ですね、そんなきっかけにもこの番組をぜひしていただきたいなと思っております、はい、その他はいかがですか、このあたりですか、今回は。
今回は、はい、あとはいつも防災のオンラインサロンっていうのにも入っていて、
オンラインサロン、
はいはい、時と亜美さんの一緒に、はい、いつもイベントに出させていただく防災、
はい
はいはい、そのオンラインサロンに入っていて、いろんな方の防災の取り組みのお話を聞くんですけれども、はい、毎月1回その会議じゃないですけど、みんなどういうことをしましたよっていう報告があって、
はい、
その中で 今さ皆さんが力を入れているのがその発達障害の方とかにはどういうふうに避難を
して
そうなんです、結構皆さんそこを、はい、一生懸命でもなかなか、ね、答えは出ないんですけど、そういう施設で働いている方とか、あと防災アナウンサーの方とかいろんな方が参加されているので、そこでいろんな情報を交換しながら勉強させていただいているんですけど、いつもそこでだから私も教えていただきたいなって、何かそういうね、そういう時はこういうふうにしたらいいんだよとか、まだまだ勉強中なので、そこをもっと私もね、今年度力を入れて勉強していきたいなって思ってます、
はい、みんなが等しく安全なところに納得して移動できるっていうのが一番いいんですもんね、
はいはい、そうなんです。で、福祉避難所の防災訓練にもこの間参加させていただいたんですね、はい、帰還避難所っていう言葉も初めて知ったんです。
帰還避難所、帰還というのは
元の基本の木に根幹 の、はい、農幹とか根幹の幹、
はい、幹ですね、
はい、っていう字だったんですけど、はい、初めて聞きましたって言って、福祉避難所なんですけれども、神戸市北区には2カ所しかないと、はい、神戸市北区ってとっても広いんですけど、
そうですよね、
はい、でも、はい、帰還避難所は2カ所ですっておっしゃってて、はい、その帰還避難所というのは市とかの意見を聞かずに避難所を開設できる場所のことだそうで、
そうなんですね、
はいはいはい、でそこの訓練に実際に入れてもらって、はい、いろいろ体験させてもらったんですけど、手話サークルで一緒だった方もやっぱり聴覚障害っていうことの立場で参加されてて、
はい、
彼女が言うには去年は全くその講話も態度講話も何言ってるかわからない、メモも用意されてないで本当にわからなかったんだけども、はい、去年より今年は去年言った意見がちゃんと通っていて、
そうですか、
はい、ホワイトボードがあって、はい、
アップデートされてましたか。
そうなんですよ。だからすごくそこは喜んでいたんですね、でも私の立場では気づけないやっぱりことがたくさんあって、
当事者でないとわからないってことはそれぞれありますね、
はい、
だから私たちだったら女性の立場で、
そうです
でそれぞれの年齢に応じた、はい、毎日の生活の中から、はい、これがないと困るねっていうのは個人個人ありますからね。
そうなんですよ。だからもし赤ちゃんがいる方だったら授乳室とか、
はい、
本当に言ってもらわないとわからないこともたくさんあるなっていうのがあって、やっぱり訓練って大事だなって改めて
その都度ね出てきますね。その都
度、はい、でそういうふうにお伝えすることでまた変化していく。で聞こえない方たち、そのホワイトボードにね常に今どういうことが話し合われてる方とかをその情報を書いてほしいっていうのをおっしゃってたんです。
なるほどね、
はい、でもそれって私たちにとっても便利と言いますか、そうですね、助かる、はい、聞き逃すこともありますし、はいはい、うん、だからみんなにとってもいいこともたくさんあるなっていうのも改めて感じました。
そうなんですね、
はい、
もうそれはめったにない訓練なんですか。
そうなんです。1年に1度の訓練に呼んでいただいて、はい、また防災マップを作るので一緒に参加させ、はい、声かけていただいて参加させていただいたんですけど、
は
い、新しい取り組みがたくさんあって、オンラインでお医者さんとそこにいる避難所の患者さんが
便利になりましたね。
そう、喋れるようにとか、はい、場所も分けてとか、本当にやっぱ実際に行って体験させてもらうってすごくありがたいし、ね、勉強になりました。
ということは諦めないで自分の立場で、はい、あすごく不便だとか、
はい、
逆に言ってみたら、いや行ってみたけどあそこの避難所とか今の避難所はこんなものが足らないなって、はい、文句じゃなくて、それを言えば、
はい、お伝え、
気づいてないだけですよね。
そうなんです。気づけないので言っていただいて、はっ、ってこう皆さん、あそれが足りなかったんだ、そういうことしたらよかったんだっていう風になるので、ぜひ本当に教えていただけたり、お伝えいただけたら、
訓練がある時にはぜひ参加して、
はい、
自分の意見もお伝えしたらいいですね、
はい、いや本当に大事だと思います、気づけないので。
そうすることで人事ではなくて、はい、自分ごとにちゃんと、
はい、
参加した意味も出てくる、はい、ということですね。
思います、
ね、割とこうただただ受け身でなんかこうご飯がいただけたり、はい、非常食用の缶詰をもらったりっていう、はい、それだけではなくて、はい、そこに参加するのに ちょっと階段がとっても困ったけど、
そうです、そうです、
一声かけて一緒に降りてもらって楽しましたとかっていうのでもあるかもしれないから、そういう場合はどうしたらいいですかって言ったら、じゃあちょっとグループ作りましょうかとか、同じ自治会の中でもね、できていきますからね。
そうなんですよ、本当に参加するって大事だなとか、コミュニケーション取るって大事だなって。
そうですね、コミュニケーションは情報交換ですからね、結局は、
はい、
ね、
本当に、
なかなか個人情報が難しい取り扱いの時期ですけど、はい、そのご一緒に住んでらっしゃる方々だからこそ の、はい、あの防災に関したあの情報っていうのはやっぱり一つでも多くね、はい、共有しておく方がいいですね、
はい、いいと思います。
ありがとうございました。さて、それでは後半の方に入っていきますが、今回は、いつも出していらっしゃいます、防災士の天間由佳さんが体験したからこそ伝えたい心と命を守る10のヒント、この配信番組になって改めて1から順番に来てますね、はい、今日は、2回目ということで、ヒント2、命を守る備えをする、こちらのお話をいただきたいと思います。はい、さあ、この内容で一番皆さんにチェックしていただくのはどこでしょうか。
はい、あの地震が起こるという前提で、もし今じゃあそこで地震にあったらどうしようかって考えていただきたいんですけど、備えているか備えていないかで、多くの方がタスク、あの阪神・淡路の時は備えてなかったことによって亡くなった方がほとんどだったと言われていて、人災だというふうに言う方もいらっしゃいました。実際私も全く備えていなかったので、いろんなものが落ちてきてたまたま当たらなかった、私は周りをこう避けて落ちてきていたので、でも何か一つでも当たってたら大怪我だったと思うんですけど、で蓋を開けてみたら、亡くなった方のほとんどが建物とか家具による圧死だったんですね。でしかもその圧死のうち、あのその次が火災等で亡くなった方なんですけれども、はい、結局家が潰れてしまったり、上に物が乗って逃げれなかった、うん、そこに火が来て燃えてしまったっていうことなので、99% ぐらいの人が圧死と言われても過言ではないっていうことは、ちゃんと備えていたり、あの家具を固定していたりしていたら助かった命がほとんどだったっていう、耐震の家に住んでいたら助かっただろうっていうふうに言われていたので、それが一番ショックを受けたんですね。なのでヒント2に、命を守る備えをしてほしいっていうことで、入れました。
はい、ここにあの書いてあるこういろんな家具を止めたりとかってあるんですけども、はい、私も勘違いしていますが、これで倒れてこないじゃなくって、はい、逃げる時間を稼ぎますっておっしゃったんですね、
はい、そうなんです。
これで OK ではないんですね。
そうなんです。もうこれね、一度あの地震って起こった後って余震も必ずありますし、
それは熊本地震からどんどんと認識されましたね、
はい、されましたね。あの余震と思ったら実は本震、本震と思ったら余震みたいな感じで、ね、どんどん震度7が、ね、2回も熊本は起こったり、能登では2回目の地震が大きかった、そこで潰れてしまったりっていうのがあったので、はい、ああよかったよかったってじゃなくって、今数秒逃げる時間を稼げてるっていう感じで、大きなものがね倒れてくるとか、あと潰れそうなところからもう逃げるっていう風にしていただきたいなって思います、はい、
そのための止め具ですということで、
そうです、
これで全て OK ではない、
完璧っていうのはないと思っていただきたいです、
ね、逃げる時間を稼いだだけ、ということになるんですね、
っていうのも、
次のページにも次々出ていますが、このあたりまたご紹介ください、
あとあのそういう地震の時とかってガラスが割れたり、あのコップが割れたりっていう、その食器がね、ほとんどの食器が割れてしまったっていうこともあったんですけど、そうでしたね。はい。そういうガラスによる怪我の方もすごく多かったんですね。で、亡くなった方の10倍ぐらい怪我された方がおられたって、あの時朝暗かったですし、で食器なんてほとんど食器棚が倒れて割れてしまって、
我が家も落ちてきました。
ですよね、いいものほど割れたって言われてますけど、それで足の裏を怪我しちゃった方が大勢いらっしゃったんですね。なので阪神淡路大震災でね、もうちょっとでも怪我された方とか、それを見てた方は靴を用意しましょうっておっしゃってますけど、 本当に危ないんですけど、これもちゃんと起こるという前提であれば、ね、家具も倒れないようにする、はい、ガラス飛散防止フィルムを貼るとか、はい、対策ができたと思うんですよね。
そうですね、う
ん、なので起こってしまう前に飛散防止フィルムを貼るとか、あと食器棚がね中から飛び出さないように下にちょっと滑り止めの、
そうですね、はい、今は100均でもいいのが、
私も100均でいつも買ってます、はいはい、滑り止めのやつを引いて、
そ
っかそっか、
はい、それができてないですね我が家は。あの観音開きの扉をこう開かないようにはしてますけど、はい、でもやっぱり強い揺れだったら
開く可能性ありますかもしれないですし、ね、ずれ落ちにくくちょっとなるので、はい、あの滑り止めのマットを各段に敷いておくのも、ね、はいはい、すごくいいと思います。
これもすぐでき
ます、できます、はい、ぜひぜひ100円ショップも今いろんな種類だったり幅だったりが
色がいろいろあります、
はいはい、なので楽しみながらちょっとやっていただけたらいいなと思います。
そうですね、うん、あ、これはすぐできます、まだできてなかった、はい、このサッシの中の写真では本当に斜め45度ぐらいに傾いて、はい、もう傾いて中のが綺麗に
全部出て、
なんかおもちゃ箱ひっくり返したみたいな状態になってますからね、
はいはい、ああいう災害の時ってお水が使えなかったり、あの掃除機が使えなかったりするので、ね、片付けるのも大変なんですよ。素手でこの一個一個拾うとかって考えたら、
はい、お皿1枚割った後でも大変だったのに、
そうなんですよ普段でももう ね大きなの取って、
はい、
ね、
あとはガム手で一生懸命取ってましたから、
そういうふうにこれが全部割れちゃったと思ったら足の踏み場もないですし片付けるのも大変なので、なったらもう倒れちゃわないようにとか、はい、出てこないようにちょっとでもこう、
そうですね、
はい、
でそうすることであの非日常の悲惨な状況を目にすることが少しでも減るとものすごく心の不安が違いますね、
はい、違います。あの怖い揺れの中でのその余震の中で片付けるのってこれまた怖い、
ね、そうですね、あの音が怖いんですよ、余震の時
はね、ガタガタって来るので、はい、なので起こってしまう前に、でもし今から買われる方だったら観音開きよりもこう引き戸がいいよとかよく言われてましたけど、はい、そういうタイプもあと備え付けにね、
があったら、そうですね、
倒れて中が飛び出すことがあっても倒れては来ないなとか、はい、あの洗濯もできていくので今ねお引越しの時期だったりとかしたら、そうですね、そういうね、立て付けのを探したりとかもできるので、はい、ぜひ一つでもやっていただけたらなって思います、
はい、そしてあの家具の置き方もとても重要だと聞いておりますね、
はい、そうなんです、はい、あのこれはお金がかからずにできる、
そうですね、ちょっとあの手間はかかりますけども、
そうですね、はい、力もいるし、はい、一人では難しいかもしれないんですけど、あの寝室にあの倒れてくる家具はないですかってちょっと今思い返していただきたいんですけれども、ね、はい、しかもその家具が寝ている自分の上に倒れてくるようになってないですかねっていうのを、ね、はい、思い出していただきたいんですけど、ね、もし自分の上に倒れてくるようであれば、あの置き方の配置を変えることでせめて寝てる時にバタンって自分の上に倒れてこないようにして、あの配置していただきたいんですね。あとはその倒れてしまって扉が開かない、
そこですね、
はい、逃げられなくなってしまったりもするので、私のいとこはちょうど寝室であのベッドの上にタンスが落ちてきて、はい、しかも扉が開かないような配置、
開かない状態、
もう一番やってはいけない配置になっていたので、あの助け出すのも大変だったし、本人も目の前にこの家具がタンスが倒れてきてしまって、偶然当たらなかったんですけど、
あ、そうですか、
そうなんです、ベッドの上に寝てなかったので、はい、うまいこと、はい、お友達が泊まりに来てたからベッド貸してあげてて、
自分お友達は大丈夫だったんですか、
めんどくさくて、その3連休めんどくさくて直してないから、お布団洗ってないからもうそのまま下で寝てたそうなんです、
はいはい、
そしたら地震でバンって上にちょうどベッドとベッドのこの角にタンスが倒れてきたので、いわゆる三角地帯そのに自分がすっぽりとい
たので
、なるほど、大丈夫だったんですけど、目の前に、ね、タンスが落ちてきたら怖いですよね。
そうですね、
はい、なのでその やっちゃいけない配置になると助けてもらうのも大変で扉が開かなくて助け出されなかったって。
そうですね、
はい、
結局どうされたんですか、いとこさんは。
おじいが娘から の、 その助けてって声を聞いて助けに行ったんですけど、おじの上にも洋服ダンスの2段重ねのやつがボーンって飛んで、はい、足の上に落ちてしまってて、
上半分が、
はい、
一飛ぶんですね。
飛んで相当衣装が衣装持ちなので、おばがいっぱい入ってて相当な重さのものが上に乗ってしまったので、でも声が広いし、あげろってずっと言ってたそうなんですよ。よしこあげろって。だけど一人でとっても開けがない、 でも助けてって声を聞こえてひょいって一瞬開かったんですって、
はい、
助けたいって思
い、すごい。
後から大人二人で持ち上げようと思っても持ち上げなかったから
ぐらいの、
はい、火事場のバカ力ってあるんだなっていうふうに言ってました。
じゃあそれ
でそっから足を引きずりながらおじは助けに行ったっていう。
外からなんとか開いたんですか。
はい、力でというか。
外したんですか扉を。
いや、グーッと押したみたいです。壊れてなかったですけど、
す
力、子供の力では抜け出せなかったんですけど、
そこ、はいはい、
男の子もいたので、
協力してなんとか開けてって、
はいはい、そうだったんですよ。だから配置も大事だねっていうふうに言ってました、
ね、これも今日ちょっと見渡していただいたら、
は
い、
ちょっと今見渡して、ねね、寝てるところに落ちてこないかなとか。
まずはそれが大きいですね。
そうなんです、はい、お家って特にくつろいでる時が多いので気を抜いてますよね、うん、寝てる時なんか意識もないので、
もう全然ないですね、
意識のある間に安全を確保した上で寝場所とか居場所を作っていただきたいなってすごく思います、
そうですね、もったいないですからね。それで頭の上に落ちてきてしまったって
言って、あ、これ避けてたら当たらなかったのにって、ね、頭とか怪我しちゃった人とかね、多かったんですよね。物が落ちてきてしまって。
そうですね、だから工夫の方法もいろいろあるとね、
はい、
前も伺いましたけども、うん、今日はちょっとそろそろお時間になってきたので、はい、皆さんにはとにかく寝室、
はい、
上から落ちてくるものが、はい、体に頭に当たったら怪我をするものがないかどうか、はい、まあ、空き箱程度だったらまだね、
そうです、軽いものだったらいいんですけど、
ねえ、
はい、
だから前もその、まあ、一つだけお伝えすると、家具の上の隙間、天井までを、はい、なんかこう段ボールの
空
き箱でギューってすると、はい、ちょっとだけ逃げる時間が稼ぐことができると。
倒れてこないようにはなってくるので、
ね、
はい、
そういう工夫もね、もしかしたらできるかもしれないので、はい、
そうです
今割と空き箱いろんなお家に
あると思い
ますので、
はい
はい、なので、ね、していただきたいなと思います、はい、今日は、10のヒントの中の2つ目です。心と命を守る10のヒントの2つ目は、よいしょ、1ページ目にも命を守る備えをするということでお話を伺いしました、
はい、
お話は防災士の天満由佳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
次回の配信は6月5日を予定しております。